この朝の聖書の箇所をお読みいたします。マルコの福音書第1章16節から20節までをお読みいたします。マルコの福音書第1章16節以下。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。この朝はこの箇所から漁師イエスと題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。毎年のことですけれども、夏になりますと私たちの教会では信徒交流月間ということで、水曜日と木曜日の聖書の学びと祈り会の時に、信徒の方々が順番でお明かしをしてくださることになっています。先週から始まったわけですが、水曜日には田中美鈴さんが、そして木曜日には山下京子さんがそれぞれ証しをしてくださいました。水曜日に田中美鈴さんはイザヤ書52章の7節の良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことよという、その聖書の箇所をお読みになって、みんな最初に教会に来ることになったこうきっかけというのがあると思います。自分に福音を伝えてくれた人がいると思います。まあそんなことをお話しくださいました。まあ、その話を聞きながら私自身も、ああ私に福音を伝えてくれた人って誰だろう。まあもちろん私の両親は牧師をしておりますし、牧師だ、の父母だというふうにも言うことができるわけですけれども、まあ、それ以外にもこういろんな人たちのとの出会いがあって、そうやって聖書のこと、神様のことがよくわかるようになったな、まあ、そんなことをその話を聞きながら思い起こしておりました。で、木曜日は山下さんがご自分の若い頃、中学生の頃から今日に至るまで自分がどういうふうに変わってきたのかということをお話しくださいました。この2日ともそうですけれども、それぞれお話が終わった後で皆さんどうですかというふうにこうお話をこう振ってくださって、まあ、2日間で合計して20名以上の方が集まってくださいましたけれども、皆さんそれぞれ自分がどういうふうに教会に来るようになったのか、どういうふうにイエス・キリストを信じるようになったのか、まあ、そんなお話を皆さんしてくださいました。救いの証と言いますけれども、こう人によってはもう何度もお話を聞いたという方もありますけれども、何度聞いてもそうですけれども、ああこういうふうにイエス・キリストのことを信じましたというお話を聞くのはいつもこう新鮮で、とてもこう嬉しい思いになります。で、毎回思うんですけれども、皆さん一人一人誰もがそうだと思いますが、主イエスと出会って、そしてそれを通して自分自身が変えられていく、まあ、そういうことをこう改めて覚えさせられるわけです。で、今日の聖書の箇所もそうです。まあ、今日のところからいよいよ主イエスが伝道をお始めになる 具体的にどういうふうになさったのかというのが書かれているところです。でここで何が書いてあるかというと、シモンとアンデレという漁師、まあ兄弟だったわけですけども、この二人の漁師が主イエスの弟子になった、あるいはヤコブとヨハネという漁師が主イエスの弟子になる、まあ、そういうことがここで書かれているわけです。伝道の旅を始めるにあたって、主イエスが最初に何をなさったのかというと、一緒に旅をする仲間をお集めになられた、まあ、そのことがここに書かれているわけです。16節にこうあります。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。新改訳聖書は主語が書いていないんですけれども、もちろん主語は主イエスです。主イエスが仕事をしている二人をご覧になった、そういうふうにここに書いてあるわけです。で、当の本人たちは見られているということを知りません。網を打っているわけですから、ここの辺に投げようとかですね、ここには魚がいるんじゃないか、そんなことを考えながら仕事をしていたんだと思います。シモンもアンデレもそれまで何かこう準備をしていたわけではなくて、自分の日常の生活を当たり前のようにしていたところを主がご覧になった。で、主イエスはそこで何をご覧になっておられたのか、まあ、そんなことはここに書いていないわけです。この人は優秀だとかですね、将来が有望だ、きっとこの人を弟子にしておけば間違いない、まあ、そういうふうに私たちはこうきっと主イエスがご覧になるんだから、先の先まで見据えて声をかけられたのではないか、そういうふうにこうつい考えてしまうわけですけれども、そういうことはここには書いていないわけです。この主イエスの眼差しというのは何か人の運命を決定づけるようなものではなかったと思います。そこにあるのはただ主の愛の眼差し、慈しみの眼差し、そういうふうに言っていいと思います。で、主はここで声をかけられるわけです。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。で、聖書をずっと読んでいきますと、ここで驚きを感じるわけです。人物査定もしないで、履歴書も見たわけではない、どうしてどういう人物かもよくわからないのに、突然こんな声をかけることができるのだろうか、まあ、不思議に思うわけです。しかもさらに読んでいきますと、その呼びかけに対して、このマルコの福音書というのは簡単にこういうふうに書いています。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。こんなに簡単に人生の大事な決断をしていいのだろうかと不思議に思うわけです。私についてきなさい、こんな簡単な言葉でいいのか。私たちの心はもっと複雑なはずです。5歳の娘がいますけれども、5歳の娘によく言う言葉があります。そんなに簡単に人についていったらダメだよ、お菓子をあげるって言ってもついていっちゃダメだよ、というふうに教えるわけです。まあもちろんこの時代そういう人がいたかどうかよく分かりませんけれども、でも普通はですね、ついてきなさいと言ってはいはいはいっていうふうにはいかないわけです。でもちろんここに書いてあるシモンもアンデレも立派な大人です。自分で考える力もあるはずです。私についてきなさいと言われてはいはいと言ってついていけれるほど簡単な人生を過ごしている人はこの世界にはそういないと思います。けれども主イエスはここであえてそういう簡単なお言葉で弟子を お招きになったのだと思うわけです。この短い言葉の中に主イエスの深い思いというのが込められているはずです。主イエスのこの招きの言葉はシモンとアンデレ、またこの後でヤコブとヨハネという4人にだけ特別に声をかけられたということではなくて、実はこの言葉は全ての人に対して向けられている言葉、そういうふうに言って良いと思います。主イエスは全ての人に同じように私についてきなさいと声をかけられる。漁師という仕事はその日の収穫で生活が左右する、そういう仕事です。おそらく天候も左右すると思います。あるいは健康が損なわれたらその仕事を続けることができません。社会保障のないこういう時代の人たちというのは自分で家畜を飼っていたり自分で畑を持っている人以外の人たちは安定した生活ということをすることがほとんど難しかったと思います。ですから、この時代の人たちというのは生きていくため食べていくために必死だったと言っていいと思います。でもちろん今の生活をしている私たちも今生活しやすいというふうに簡単には言えないと思います。私たちが生きている現代も明日の保証もないそういう中に置かれていると言っても良いと思います。そういう中で自分の仕事を捨てる、そして主イエスについていくということは簡単な決断ではなかったはずです。しかもこの後半のヤコブとヨハネというゼベダイの兄弟は20節によるとこういうふうに書いてあります。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。この兄弟の描写はかなりリアルな書き方をしていますが、お父さんが漁師だったわけです。でお父さんも船に乗っている、しかも雇い人もいるということなので家業だったわけですよね。自分の父親から継いだ仕事をしている、雇い人もいる。でところがその家業も捨てて、言ってみれば父親も捨てて従業員も捨てて主イエスについていってしまう。残された家族は大変だったに違いないわけです。このあと嫌味の一つや二つでは済まなかったと思います。主イエスについていくということはその時からこれまで以上に計算のできない生活になるということを意味していました。一時的に家族との関係が悪くなるということもあったと思います。自分のことだけではない、一緒に生活している家族もみんな巻き込んでしまう、そういうことが分かっている、予想されるわけです。私たちが生活する中でよく聞かれる言葉に人に迷惑をかけないで生きるという言葉があります。これは大事な決断をする時の基準となる言葉です。倫理的な決断と言ってもいいと思いますけれども、大事なことをやるときに人に迷惑をかけないようにしましょうというのが考え方の基準になりますよというわけです。これを消極的倫理と言います。最低限のものは守っていきましょうという考え方です。でこの基準でいくとですね、主イエスについていくということはとんでもないことになるわけです。自分のことでは済まない。家族にも迷惑がかかる。自分の親にも迷惑をかけることになる。でけれども、この聖書はマルコの福音書というのは、そのことを恐れないで、 イエスに従うということはそれに勝るものがあるんだということを示そうとしているわけです。じゃあ主イエスに従っていくとどうなるのか、ここで何を示そうとしているのか。主イエスはここで弟子たちをお招きになるときにこういうふうにお語りになりました。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。漁師というのは自分のため、自分たちのための仕事です。生活に直結する仕事です。漁のうまい下手がそのまま結果になって現れる仕事です。自分の技術、経験、そういうものがそのまま収入に直接的に反映します。けれども主はあなたはこれから魚を取る漁師ではなくて人間を取るようになる、人間そのものをすくい上げるようになる、そういうふうに主イエスはお語りになりました。でこれが主イエスの漁の仕方でした。そういうふうに語りかけることによって人の心をつかんだわけです。考えてみるとみんなそうなんですけれども、すべての人が信仰に至る主イエスを信じようと思う、そのベースに何があるかというと主イエスと出会うということがあります。主イエスと出会って主イエスに捉えられる、魅了される、この人に自分の人生を託してもいいと思う、そう思って信仰の道に入ります。私が牧師になった1年目にですね、ある人の引っ越しの手伝いに行きました。でその引っ越しの手伝いに行った時にその人の別のお友達も来ていて、でどんな仕事をしてるんですかというふうに尋ねられました。まあ、今から20年も前の話ですけれども、牧師をしていますと答えました。でその人は私にこういうふうに質問してきたんです。その仕事は楽しいですか。で私はその時に迷うことなく牧師は楽しいですよ、多分これより楽しい仕事はないんじゃないでしょうかと答えました。そうするとその人はそれを聞いてちょっとびっくりした顔をしてですね、そういうふうに言う人とあんまり会ったことがありませんと言われて、まあ、非常に印象的だったんですが、牧師になって1年目でその進学校のですね、この卒業生のこう機関誌というやっとかめという機関誌があるんですが、このその機関誌に、まあ、その時の話をこう原稿に書いたんです。牧師は楽しいという題で、まあ、小さな原稿を書きました。すると当時の進学校の校長先生だった羽鳥淳二という先生がいるんですが、その先生が後でその原稿のことで、あの原稿は良かった、みんな君みたいな牧師になったらいいのにと、まあ、その先生に言われてですね、ちょっとこう有頂天になるような気持ちになったんですけれども、このでも本当に今でもそれは変わることなくそう思います。でもっと言うと実は牧師が楽しいというよりもクリスチャンになるということは同じことだと思っています。クリスチャンになったら楽しいですよ。きっとクリスチャンになる楽しさというのは他の生活には変えられない楽しさがあると思いますと、本当は皆さん一人一人がそういうふうに言えたらいいなとそう思っています。クリスチャン生活の基盤は喜びです。それは主イエスがここで語りかけてくださって、主イエスと出会って主イエスについていくことを通して得られる喜びがそこにあるからです。自分の生活のためだけに生きている喜びではなくて、そこから解放される喜び、自分に固執しているところから自由になる喜びが そこにはあるはずです。主イエスはここで自分のために生きてきた人たちに向かって語りかけるわけです。あなたの喜びは何に根ざしているのか、自分の生き方がうまくいって誰かに認められるようになること、自分の思っているように自分の生活が進んでいくこと、あるいは自分の家族が思い描いているようになること、まあいろいろな喜びがあると思います。でここで網を打っているシモンとアンデレ、あるいはもう一人ヤコブとヨハネは網を繕っているところです。今まさに仕事をしている最中と、これからの仕事のために備えている人、そういう現実の生活のただ中にいる人たちに向かって主イエスは語りかける。この世界の視点からすれば、どんな生き方であったとしてもそれは正解です。それぞれに生き方があります。それぞれに生きがいがあります。自分の夢を見つけることができると思います。そこにいろんな意味ややりがいを見出すことはできるはずです。けれども主イエスは何をご覧になっておられるのかというと、その人が自分の目的を達成できるとか、その人が人から認められるとか、そういうことをおそらく主イエスは見ていないわけです。自分のやりたいことができている、人から評価されている、それを主イエスはご覧になっているのではない。ただ神の前に生きているということ、そのことに意味がある、そのことに価値があるということを主イエスは見ておられるわけです。で、このことは教会で何度語ってもなかなか理解してもらうことができないでいます。自分のやりたいことが大事、人から言われたことが気になる、そこから私たちはなかなか抜けられないでいます。自分で自分を支配する、あるいは人から自分が支配される、そのことに慣れてしまうからです。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。この聖書の17節と18節というこの短い言葉の中に、神が私たちに備えてくださる喜びのエッセンスは凝縮されていると言っていいと思います。そこには主イエスに期待をする心が生じます。主イエスに自分のことを任せよう、そういう平安があります。そして本当の自分の生きがいを取り戻すことができる、そのことがここに秘められています。シモンと呼ばれたペテロ、このペテロの兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、この4人は主イエスと出会った時に文字通り全てを捨てました。自分の人生を託したわけです。でところが託したといっても主イエスというお方のことをまだよく分かっていないわけで、一緒に歩んでいく中でさらに分かってくることがあるわけです。一緒に歩んでいく中で新しい自分を発見していきます。そして 大変迷惑をかけたはずの家族も主イエスと一緒に生きていく中で、その家族までもが喜びの中に生きることができるようにされていっていることに気づいていきます。私たちでもそうだと思いますけれども、どういうきっかけで教会に来たのかということを話し始めるとみんな違います。それこそ真面目な動機で来た人もいればそうではない人もいます。例えば教会でおやつが食べれるとかですね、綺麗な女の人がいると思ってとかですね、いろんな理由があります。まあ、今年宗教改革500年で、まあ、最近ルターの話をしていますけれども、ルターの動機なんて読んでみると大変なもんです。ある日土砂降りの雨の中でルターは外から帰ってきました。雷がゴロゴロ落ちていて、もう自分が雷に打たれるのではないか、どうも記録によるとルターがいたところのすぐ横に雷が落ちたんだそうです。でルターはその時死を覚悟して思わず、聖アンナ様どうか助けてください、この雷から命が守られたら私の一生をあなたに捧げますと祈っちゃったんです。それがきっかけです。しかもお祈りしたのは神様でもなくてですね、聖アンナ様という、あんまりこう信仰のこともよく分かってなかったというのが、まあ、よくわかるわけですけれども、それで自分を刺さで雷から命が守られて、もう仕方がないので修道院に入ったわけです。自分でそう祈っちゃったの で本当に私たちの最初のきっかけというのは、よくイエス様のことが分かったわけでもない、なんとなく教会に来たというところから始まることもたくさんあるけれども、そういう中で少しずつ主イエスのことが分かってくる、自分の信仰が深まってくる、そうやって主イエスのことを知っていって、主イエスのことが分かれば分かるほど私たちはどんどん自由になっていくことができるわけです。木曜日の祈祷会の時に山下さんが皆さんに自分の証しをした後でこんな質問をしました。クリスチャンになって良かったことは何ですか？それを教えてくださいと言いました。それでこう皆さんに順番に話を振っていったんですけれども、こう残念ながらこうその時来られた方はその質問にはほとんど誰も答えませんでした。そのお話を聞いて自分がどう思ったのかという感想を話されて、そして自分がどういうふうにイエス様と出会ったのかという話をしてくださったわけです。私も皆さんどう話すかなと思って期待をしていたんですが、私も自分の番が来たら話そうかなと思っていたんですけども、もう時間がオーバーしてしまったので私は話さないでそのままスルーしていただいたんですが、でもこう私自身その時ですね、クリスチャンになって良かったことは何ですかと聞かれた時に私は何て答えるだろう、そう考えていました。まあ、今話したいと思うんですけど、でそれは私がクリスチャンになって良かったのは、私は本当に自由になったということです。それは牧師の仕事が楽しいということと一つです。それはクリスチャンの生活が喜びだということも同じことだと思います。主イエスと出会う、聖書を読んで神様のことが分かる、分かれば分かるほど自分がどういうふうに考えたらいいのかが分かるわけです。それまでは自分の経験で自分の知識で物事の判断をしてきました。でもそれは自分のやってきたことなので自信がないわけです。けれども聖書が分かってイエス様のことが分かっていくと、神が私にどういう決断をすることを望んでおられるのかがどんどん分かってくると、生き方が分かります、考え方が分かります、人からの評価が気にならなくなります。いろんな人がいろんな要求をしてきます。 教団の代表役員になったらこういうふうにやってもらわない、いろんな人がいろんなことを言います。でも10人いれば10人の意見があるのは当たり前のことです。誰が何と思おうと関係ない。神様が私にどうしてほしいと思っているか、そのことさえ分かればいいわけです。そうやって聖書のことが分かって、イエス・キリストのことが分かれば分かるほど自由になります。そして自信を持って生きることができるようになります。主イエスは人間を取る漁師です。人間のことを誰よりもよく知っているお方です。そのお方が、人のことをよく知っておられるお方が、何よりも私たち自身のことを、あなたのことを主は一番よくわかる方です。そのお方についていく、その方の後を歩んでいく、そこには自由がある、そこには喜びがあります。そうやって主イエスのことを知れば知るほど喜んで生きることができるようになる、それが主イエスに従っていく喜びです。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは人のことを誰よりもよくご存知です。この世界のこと、人が何に悩むのか、何に憂いているのか、どこで苦しんでいるのか、そしてあなたはそのすべての答えを持っておられます。あなたに従っていくときに、私たちはその生きる答えをあなたからいただいて考えて生きることができるようになります。主よ、どうか私たちもあなたに従っていくことができますように。そしてあなたに従っていきながら喜んで生きる歩みを取り戻すことができますように。どうかお一人お一人のうちに神が備えてくださる喜びを与えてください。尊い主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。